ヨハネの手紙1、4章16節から。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。本日の説教題、神は愛ですは、ヨハネの手紙1、4章16節から示されました。4章16節には、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいますと記されています。ここで語られている愛は、神様の私たちへの愛であり、私たちが抱く愛ではありません。神様が私たちを愛してくださるからこそ、神は愛ですと言われているのです。キリスト教信仰のメッセージをあえて一言で表現しますと、神は愛ですになります。私たちを愛してくださる神様が私たちと共にいてくださいます。そこに私たちキリスト者とこの世界の救いと希望の根拠があるのです。使徒信条で告白されていますように、神様は父であられ、全能であられ、天地の作り主であられます。そして、ここで告白されていますように、神様は愛であられるのです。愛が神であるのではありません。神様が愛そのものであられるのです。愛という漠然としたものがあって、それが神になるのではありません。神様がなさる御業、神様が抱かれる御心のすべてが愛であるというのです。与えられました御言葉には、神は愛ですに続けて、愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいますとあります。とどまるという言葉が繰り返されていますが、愛にとどまると訳されている箇所は、元の文に忠実に訳しますと、 愛のうちにとどまるとなります。とどまるはヨハネ文書と呼ばれるヨハネによる福音書とヨハネの手紙でよく用いられる特徴的な言葉です。例えばヨハネによる福音書15章にはブドウの木の例え話が記され、イエス様はご自分につながることの大切さを説かれます。このつながるはとどまると同じ言葉で、イエス様のうちにいるほどに私たちがイエス様と深く結ばれていることを意味しています。そして神様の私たちへの限りない愛こそがイエス様と私たちを結びつける要であり絆なのです。それでは私たちが神様の愛のうちにとどまるならばどうなるのでしょうか。18節には、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出しますとあります。16節から17節には、神様の愛のうちにとどまる人は神様のうちにとどまり、神様もその人のうちにとどまってくださいますと記されています。こうして神様の愛が私たちのうちに全うされているので、私たちは裁きの日に確信を持つことができます。それはこの世界で私たちもイエス様のようであるからです。しかし私たちはこの世界に生きるときに恐れにとらわれています。愛には恐れがないとの御言葉は、私たちの生活の実感とはかけ離れていると思われるかもしれません。特に日々の生活の中で常に心がけている人がいると、私たちはその人のことが心配で不安も募ります。その人の顔色や声の調子が気にかかります。親は子供の将来を案じ、心配のあまり将来に不安を感じてしまいます。その人を心にかけて心配するのが、その人を愛することと言えるのではないでしょうか。しかし聖書には、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出しますと教えます。聖書の御言葉は私たちの現実が分かっていないのでしょうか。そうではありません。ここで愛には恐れがないと言われる愛は、私たちが抱く愛ではありません。完全な愛は恐れを締め出しますとありますが、私たちの愛は完全な愛ではありません。私たちも愛することがありますが、それは19節にありますように、神様がまず私たちを愛してくださったからです。神様が私たちを愛してくださるからこそ、私たちも 愛することができるのです。神様の愛は、神様が愛する一人をこの世界に使わせてくださったことでわかります。与えられました御言葉の先になりますが、4章14節には、私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししていますとあります。神様が愛であられ、私たちのために私たちと共にいてくださることは、どんな歴史の悲惨によっても覆されることのない決定的で力強い恵みの事実です。クリスマスの出来事によって実現され、インマネルの事実が全被造物を支えています。神様が愛であられるのは、何者によっても破られないこの世界の事実です。この世界に生きる私たちはこの事実によって生かされています。15節には、イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまりますとあります。神様の愛が私たちのうちにとどまってください。私たちも神様の愛のうちにとどまることで、私たちは守られ、支えられ、生かされています。神様の愛の中で私たちは神様を愛し、そして兄弟姉妹と隣人を愛することができます。神様の愛の中で守られ、恐れることなく神様と隣人を愛することができるのです。17節には、神様の愛が私たちのうちで全うされているので、裁きの日に確信を持つことができますとあります。裁きの日は、世の終わりに神様の御前に立つ審判を受ける日のことです。裁きの日に確信を持つことができるのは、私たちに罪がないからでも、私たちが完全であるからでもありません。私たちが何者によっても破られない神様との愛の交わりにとどまることで、愛が全うされ、愛によって罪が許され、義とされ、新しく生きるものとされるからなのです。聖書はここで私たちに二つの生き方を指し示しています。裁きの日に確信を持って生きるか、それとも恐れを持って生きるかです。確信を持っている人は、神様との愛の交わりに入れられているという実感を抱いて生きています。目に見える世界の恐怖の現実よりも、もっと確かな神様の愛の事実の中で生きているのです。裁きの日に確信を持つことができれば、終わりの日の裁きだけではなく、今日や明日の生活にも確信を与えられるでしょう。終わりの日の裁きに確信を持てることは、今日を生きる確かさにつながります。神様への信頼を持って 今日穏やかに生きることができます。逆に裁きの日に確信が持てず恐れの中にあるなら、今日もまた明日も恐れを抱いて過ごしていくしかないでしょう。神様との愛の交わりに生きることは、裁きの日に確信を持ち、今日もまた明日も確信と信頼を持って生きることなのです。17節で、この世で私たちもイエスのようであるからですとありますのは、私たちがイエス様のような完全なものであるという意味ではありません。そのような意味でイエス様のようである人は誰一人いません。そうではなく、この世界に今ある私たちが神様の恵みによって高く上げられて天にあるキリストの在り方に預かっているのです。私たちが神様の愛のうちにとどまり、神様も私たちのうちにとどまってくださる、そのような愛の交わりの中にあって、私たちもイエス様のようであると言われているのです。そしてそれが、愛には恐れがないと言われている根拠なのです。私たちには何か一つか二つは気がかりなことがあるのではないでしょうか。愛する者のために何か恐れを抱いている方がおられるかもしれません。主イエスによって救いに入れられることで、私たちは何者によっても破られることのない神様との愛の交わりの中に入れられます。私たちが神様との愛の交わりに生かされるだけではなく、私たちの愛する者をも神様は愛の交わりの中で生かしてくださるのです。私たちが愛するものを心にかけているからこそ、不安や恐れを覚えることがあるならば、神様との愛の交わりの中で愛するものを捉え直すことができるのではないでしょうか。そのことで兄弟姉妹を愛すること、隣人を愛することができるのではないでしょうか。聖書は20節で、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいればそれは偽り者ですと教えます。ここで神を愛していると言われているのは、神様が私たちを愛してください、その破れることのない愛の交わりの中にあって、私たちも神様を愛していることです。そして神様との愛の交わりの中にあって、私たちも兄弟姉妹や隣人を愛するのです。神様が愛であられるからこそ、私たちも神様を愛することができ、すべての恐れから解き放たれて、私たちも兄弟姉妹や隣人を愛することができるのです。 神様の一人子、救い主キリスト、子なる神様がこの世界に来てくださり、十字架の上で犠牲になってくださったことで、神様の愛が私たちに決定的に示されました。この神様の愛こそが、私たちから恐れを根源的に取り除き、日々の生活の穏やかさと神様への信頼を支えてくれます。兄弟姉妹や隣人を愛することができる生活に根拠を与えてくれます。私たちはこの世界に起こった神様の愛による救いの事実を喜びと感謝のうちに褒めたたえて、兄弟姉妹と隣人へと伝えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。父高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ神様、神様の愛が私たちのうちにとどまってください。私たちも神様の愛のうちにとどまることで、私たちを守り支え生かしてください。私たちを神様の愛の中で神様を愛し、兄弟姉妹と隣人を愛するものとしてください。神様の愛の中で守られ、恐れることなく神様と隣人を愛するものとしてください。神様との愛の交わりに生きることで、裁きの日に確信を持ち、今日もまた明日も確信と信頼を持って生きるものとしてください。神様の愛が私たちから恐れを取り除いてください。日々の生活の穏やかさと神様への信頼を支えてください。兄弟姉妹や隣人を愛することができる生活に根拠を与えてください。どうぞ私たちをこの世界に起こった神様の愛による救いの事実を喜びと感謝のうちに褒めたたえて、兄弟姉妹と隣人へと伝えていくものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。